現在はですね、2019年の7月の29日のですね、月曜日です。ですね、質疑応答なんかありますでしょう。まあ、宇宙全集の話ですね。宇宙全集質疑応答の話ですけれども、いろんな質問者がおられます。あの質問にですね、載せられないようなです。なんかよくわかんないな、本当に電波みたいにですね、お前のことを丸々してやるとかですね、人を害するような言葉をですね、投げつけてくるようなキャラクターもおそらくはいるのでしょうが、とりあえず常識的なまともな方々がですね、おそらく質問をしてるんだろうなという前提で私はこれを見ておりますが、なんだろう。そういう方々がどういう背景をですね、持ち、どういう人生のですね、流れの中で、ああいう質問のところにたどり着き、それを出したのかどうかは知らないんですが、得てして言えることはですね、なんだろう、みんな情緒的だなと思います。感情的というか、自分に酔ってるというか、自分酔いですね、酩酊状態というか、そういうふうなものが見えます。ただ本人にとってはですね、彼ら、彼女たち自身にしか感じられないような、例えば宇宙人であるとか、悪霊であるとか、うんぬんかんぬん、というところに接する、または接しているとですね、自分が感じられている、思い込めているという状態から苦しめられている、ところから来るところの救済を求めての言葉、というふうにですね、真面目に捉えてもいいんですが、なんだろうな。それはそういう自分じゃないところに移動すりゃいいんじゃないのかな、だとか、はですね、あとなんでこの人たちこんな難しく考えるのかな、何考えてんのかな、というふうにですね、私はバカなので、ああいう人たちのあれらの人々の深刻な悩みだとかですね、その背景であるとか、そういうことが実は全然分かってないんですよ。分かろうとも実は思ってないです。なぜならば分かろうと思って自己同一化、共感を果たすとですね、自分がそこにどうせ飲み込まれるな、というふうな形の、これも分かってるからです。私は愚かですからね、正直に言えば。だから、なんというかな。例えばね、名古屋の社長子さんという人がいました。質疑応答の2位だったかな。で、その人の回答の中でですね、なんかイルプロラシオンがどうしたとかですね、あとね、命の輪がどうしたとか、イルプロラシオンの中においてですね、彼女はですね、そのイルプロラシオンの数ある、あまたある個体の中で、若干頭がいい個体、こういう言い方ですね。もうちょっとわかりやすくいいと思うんですけど、頭のいい個体だったんで、明晰力があるというか、いわゆるニュータイプですね。そういうものだったんで、いわゆるその同胞のイルプロラシオンたちに関しては、なんだこいつはバカじゃねえという、私って孤独なのね、みたいな形におけるですね、暴漠たる赤量感を感じて、うんぬんかんぬん、みたいな表現だったと思うんですが、私これ思ったのは、彼女は命の輪をですね、理解しているような数少ない個体でした的な、なんかそんな説明だったと思います。私、これらの一連のですね、質問者およびですね、回答者のゴーゴーさんですか、ゴーゴーさん。なんかね、なんだあのおっさん。怖いな、あの顔と。いろいろ思ったりするんだけど。怖いよね、あの人ね、顔ね。まあ置いといて。それは命のは繋がってるよね。私、だから、なんていうかな。で、この後なんですよ。私の解釈と言葉というものに多分拒絶反応というか何言ってんのこの人という人がですね、おそらくこの精神世界大好きとか守護霊様守護神様とかなんかなんとかアイテムとか推奨とかなんかこういう人たちは非常に強い拒否反応を示すだろうということを分かっていて私は言うんですが、でそういう拒否反応を示す人たちに対して私は前もってですね、バカに何言ってもしょうがないなってバカのくせにと思うわけです。それは何か、存在というものはですね、コンパクト体と言われる領域における振動によってこれが形立って現れます。具体的に言えばですね、実存のある領域、情報発信源、振動発生源とでも言われる領域からですね、情報パケットという単位で1万という単位の情報が降りてきたとしましょう。それがですね、遠隔地、本当は距離なんかないんだけど、遠隔地にですね、到達するにつれて途中の経路におけるです。障害抵抗において、これエゴなんですが、1万がですね、7000であるとか6000であるとか5000で、どんどん減っていくわけです。この地球にたどり着くその1万で、実存発信の1万のパケットというものは、1000もないというか100とか200だとか、そんなもんです。具体的に言えば、16K、8K とかのですね、とてつもないハイビジョンがですね、地球に行ったらですね、ファミリーコンピューターみたいな画面になってるみたいな、こんな感じです。8K、実存の方向でですね、8K、16K で富士山みたいなものが映ってんだけど、地球に来てみるとですね、ファミコンか何かの画面でドットで映されてるガタガタの画面あるでしょ？それで富士山。でもとりあえずそれを富士山だと認識してるだけで大したもんだなというふうに思うんですが、そういう状態です。で、振動から入るんだというふうに今決めてください。決めた。でですね、ということはあなたはですね、私はあなたに問います。100メートルの長さのですね、紐を持ってください。そういうものがあるとしてください。とりあえず100メートルと決めるんだけど、100メートルの、ロープの端を持ってですね、 端っこでですね、あなたはその例えば上下にこう揺らしたりします。上下左右でも何でもいいでしょう。そうするとあなたは小学校の時にやったようにですね、そこになんか蛇のようにうねるというかですね、波が発生するでしょ。地球においては重力だとかですね、あの抵抗があるのでその波がずっと続くということはありませんが、この宇宙空間においてその抵抗だとかですね、まあ空気だとかそんなものは全くないとすれば、その波というものはその100メートルの先まで形を減速させずに崩さずに基本的にはずっと伝わっていくというイメージが取れるでしょうか。取れるはずです。で、この宇宙においては、宇宙は本当はですね、無限じゃなくて有限なんですけど、まあ、とりあえず無限だという考え方を、とりあえずは言っておきます。とりあえず言うとですね、その100メートルの、糸をですね、ロープをですね、まあ、つなげましょう。とりあえずは一旦つなげましょう。円環状になります。輪になりますね。輪になったその、まあ、どこ、任意の地点はあなたが持ってですね、上下でも左右でもこう、ブユーンってやるとですね、まあ、それはですね、本当は、両方の端、右端方向と左端方向に向かってですね、行ってしまうので、ややこしくなるんで、とりあえず片っぽ、片一方だけにですね、その波が伝わるのだとします。そうするとですね、波の振動がずっとこう、なんていうか、自分の手前から奥に向かっていくでしょ。手前、ずっと先の方に向かって。で、それは最終的に自分の方に戻ってくるわけなんですが、それはあなたはずっとその振動をずっとやっていてください。振動イコール存在の現れです。振動イコール生命の誕生でもいいでしょう。で、振動が起きているという状態においては、その存在がですね、出てきているわけです。ポンポンポンポンと。昔日本神話にありましたね。これはこのことを表しているんですが、なんか神様はですね、櫛だとかですね、ボタンかなんかわかんないけど、後ろかな、なんだっけ、嫁はん、死んだ嫁はんをですね、取り返しに行ったらですね、嫁はん腐ってたんで、嫌だ、こんな女嫌だとかで逃げてた話あったでしょ。名前忘れちゃったよ。で、そこから逃げるためにですね、瞳悟空的にですね、自分の櫛だとかボタンだとかそういうものをポンポン投げると、そこから神様出てきたという言い方あるでしょ。あれは振動が発生したというふうに、これを仮に解釈してください。何でも仮に解釈していいんですよ。なぜならばですね、この世界においては創造のテンプレートのですね、型のパターンとエネルギーのですね、量によって全てがですね、結局決定されるというかですね、創出されてしまうからです。この想起、つまりイメージにおけるですね、重要性というものに対する人間に対しての理解度を低めるためのですね、各種工作が、はっきり言えば現代文明にて相当なされているんだけど、その解説は今しません。置いといて、ずっとこう振動がですね、前にいた振動が自分の後ろの方に戻ってくるでしょ？輪になってんだから。でですね、その振動が起きるたびごとに存在とか生命とかがこれ出てきているわけです。いろんな振動の形によってですね、手前から出た瞬間に犬頃の振動になってたのが猫になったり鳥になったりですね、爬虫類になったりですね、人間になったりですね、その振動の形によってそれは違うでしょ？しかし、振動そのものはずっと手前って自分のところに戻ってきてるわけですよ。一個の輪だから。うん。命つながってるってイメージできないですか。これはですね、輪廻転生だとかですね、そういう形でですね、時空間とかをですね、設定することによってですね、ややこしくすることによって理解をですね、遠ざけるというふうな、いろんな罠がこの地上世界にはあるな、というふうに私はこれを思っております。今、ロープで説明しました。うん。でもですね、これはひょっとしたら、表面のような布のようなものかもしれない。そしてですね、もっと言えば、立体のような開けた空間かもしれない。まあ宇宙空間においてはですね、なんだろうね、蔵状にですね、ずっと放射系に広がっているという説と、まあ立体、なんか閉じている。こういう考え方もあるらしいんですが、これわかんないです。結局でもですね、有限であるというその中における、この振動という状態における現れが出るんだという設定が少なくともこのオウム宇宙になってます。この他の宇宙は知らないです。光ったら現れだとかですね、そもそも現れないだとか、いろんな見方があります。もっと言えばですね、これはですね、観測者である我々の問題であってですね、実存であるとか宇宙であるの問題では本当はないんですよ。本当はね。ただですね、そんなこと言ったらキリがないので、まあだからね、このオウム宇宙を含める、大宇宙を含めるですね、なんだっけ、ねじりんぼう宇宙だったっけ、なんだよそれと思ったんだけど、なんかうまい棒のなんか親戚みたいにねじってあるのかと思ったんだけど、まあねじってあるんでしょうね、ねじりんぼう宇宙っていうぐらいなんだから。その DNA の二重螺旋構造的な形におけるねじった形においてですね、さらに上の次元からエネルギー引っ張ってるのかなと私勝手に思っておりますが、こういうものはですね、その生産活動的にエネルギーをどこからか、自分の内部から発生させるか、どこからか、外からか引っ張ってくるということにおいて、その限定されている状態のですね、維持継続を常に図ろうとしなければ消滅するんです。というふうに私はこの全体を捉えます。なぜならば宇宙というものは有限でありますから、その有限の外側はどうなってるんですか。振動のない状態、無です。だから無こそがですね、ある意味それが本当の意味における無限なのかなというふうなことを言います。なぜ無限と決めていいかというとですね、 無限と有限というふうに認識する主体がそもそもそこにはいないからです。うん。さあ、で、ここからここまでをですね、有限と決めるとか、決めてないから有限だとか無限だということが発生するのであって、誰も決めなきゃそれは無限だよね、と。こういう言い方にもなります。だからね、そういう、なんだろうね、これ、理詰めっていうほどでもないんですが、勝手に決めてるその言葉です。そして、どうせ私の言ってることなんか全部間違ってるんですよ。常にいつも間違ってる。しかしですね、なんだろうな、外側世界にあるですね、いろんな細かいテキストであるとか、情緒的な悪霊であるとかですね、神様であるとか、そういう、まあ、それも従うの結構ですよ。そういうものに従ってですね、共感、自己同一化することによって、自分自身が、ああ、私って素敵、最高というふうな形におけるですね、自分自身のエゴの確認をしてるだけなんです。エゴというのはあなたのですね、名称と形態のですね、まあ、本名だとかそういうもんです。本名の現れというか。しかしですね、ゴーダマ・シッタルダさん、ブッダさんですね。まあ、多分いいおっさんだったんだろうなと思うんですが、この人はそんなこと言ってません。いや、すべてのさ、存在っていうのは、名称と形態の違いだけでさ、名称の形態のさ、違いっていうのは、あんたが決めてんだよ、みたいな。こんなこと言ってたはずです。私はですね、ブッダの、古典仏教経典におけるですね、経典か経典でもないですが、説話集ですね。スッタニパーダしか読んでないんですが、他は読もうとすら思ってませんけど、うん、その中にですね、おそらくこれもですね、だいぶいわゆる因子勢力と言われるものにですね、まあ8割ぐらい、7割8割ぐらいですね、侵食されてるんですが、なぜならばそこの文章の中に上下構造があるからです。ブッダの教団と言われるものの中におけるですね、どうもやっぱり上下構造的な見え方、これはその記述した側の問題ではあるのでしょうが、それが垣間見えます。だからこの時点でもうこれは多分だいぶダメなんじゃないかなという気もあるんです。他のものは全部ダメでしょう。なんだっけ、ランマパダ違うかな、なんかあったと思うんだけど、うん、とにかくね、その一番初めの一番最初の仏典であるゴーダマ、スッタニパーダか、これにおいてはお釈迦様はですね、いや、あんたの言ってることはわからんじゃないんだけど、とりあえずですね、形の違いと名前の違いしかないんで、その形の違いと名前の違いもですね、あんた見てる、あんたが決めてんだよというようなことは確かはっきり言ってます。なんかね、教団の仏弟子だったかね、どこかからやってきたですね、仏さん、なんかね、同じような道の求道者に対する質問に、なんだっけな、各者よ、仏陀に対してどう言ってたか忘れちゃったよ。うん。で、まあ、私が覚えてるのはね、ゴータマ様、素晴らしいことでございます。なんだかチッタさんの話だったかな。うん。羊にですね、羊の、ヤギの父とカイをですね、ゴータマさんにあげようと思ったらですね、俺はそんなもんもらう必要ねえんだよ。俺はお前、なんか詩を唱えてね、そんなもんもらえねえんだよ、お前。ああと、なんか切れそうになって、いや、切れてないけど。まあ別に読めとは言わんけれども、だいぶね、人類の世界において過去からですね、伝わっているようなこれらの文章形態においても、相当のです。これを読んだらこのように反応し、認識し、情緒的に、ストーリー的に、ヒストリー的に、起承転結ですね、悲しいとか苦しいとかですね、笑うだとか、こういう方向にだけ精神構造を固定し、ようという非常に強い作為を感じます。だから私はですね、この地球上に人類からエネルギーを搾取するために、諸々の精神活動をですね、ある一定の枠の外に出さないように設定した、人類からエネルギーを搾取するための宇宙人エネルギー採掘技師たちの、なんていうかな、本当に精妙な手段というかですね、洗練された技にですね、時々やっぱ驚嘆します。こいつら考えてんな、おい。こいつら自動的にエネルギー取れるよね、人間の精神エネルギーを。という意味で、あなたはですね、そのようにこの世界を見ることも一つ覚えなくてはいけません。情緒的に共感してですね、なんてかわいそうなとかうんぬ。まあそれはいいんだけど、他のやつに任しとけ。いや、本当に。そういう部分も持っててもいいんだけど、持っててもいいんだけど、それじゃあね、先進めないから。で、私のこのですね、この身も蓋もないような、どうしようもない見方もですね、突き詰めるとですね、行き詰まるんですよ。行き詰まった人たちがですね、いわゆるプレアデスとかですね、エルランティだとかですね、エホバだとかですね、科学偏重の人たちなんですよ。この身も蓋もないことを突き詰めてやってですね、結局、あれ？ひょっとして僕たちに必要なのは情緒的なものの見方なんじゃないだろうか的に、つまり結局情緒だとかですね、身も蓋もないと言ってるけど、それを波形還元すればですね、波形の形だけなんだということにあなたは気づくはずなんですよ。さっき言った情報のですね、実存の情報パケットを1万だとしてですね、形のあるものにですね、現れてるだけの状態においては、その1万の中のこの部分とこの部分、もう結局全部は表してないんです。早い話が。そして今度は実存から出てるものは1万どころではないわけです。ほぼ無限大に近い。 だからしかし無限大というふうに限定している以上、それは有限なんですよ。実は。本当のこと言えば。無限じゃないんですよ。ややこしいな。まあいいです。まあ私はそういう意味においてですね、なんかまあみんな深刻だなと。死ぬときは死ぬんだけど、消えるときは消えるんだけど、基本的に消えた後のことは自分の認識がないのに、なんでこの人たちは悩んだり悲しんだりですね、焦燥葛藤したりしてんのかな、バカじゃねえのかな、目の前の幸せを追い求めるためのですね、幸せになるためにですね、何をしなくちゃいけないのかという、この瞬間の自分をですね、考えなくちゃいけないんじゃないのかなと、いつも思っておりますが、彼らは何でか知らないけど、何と戦ってんのか知んないけど、なんか真剣ですね。真剣なのは悪いことじゃないんですが、何と戦ってんのあんた、みたいな、これはあります。私はですね、常に傲慢そうでですね、傲慢です。だから私のこんな言葉はですね、あんま聞かない方がいいんだなと、個人的には思ってるんですが、まあいいや、どうでもいいや。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。